ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉則夫先生と一緒に今日も番組をお届けしていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はサプリメントというテーマでお届けしていきたいと思うんですが、先生は怪しいサプリメントには気をつけた方がいいよというお考えかなと思うんですが。
そうですね、今日はその話をしてみたいと思います、
はい。サプリメントって飲んでる人がね、とても多いと思うんですけれども、怪しいっていうのはどういうことでしょうか？
それはですね、そのサプリメントの効果が怪しい、それからその価格の決め方も怪しいですね。それからその何よりもその宣伝の仕方が怪しいと思いますね。
怪しいことばかりですね。
いや、そう思いますよ。
でも法律違反にはなっていないですよね。
そうですね、いわゆるグレーゾーンで、違反とまでは言えませんけど、でも過大広告になっているものが多いと思いますね。
確かに過大広告っていうのは私も感じるんですけれど、高齢化社会になってサプリメントを飲んでいる人はとても多いですね。
そうですね、中には数種類のサプリメントを飲んでいる人も珍しくないと思いますね。
さあ、サプリメントは怪しいということですが、その効果が怪しいという点からお話しいただけますか？
そうですね、じゃあまず怪しくないものはどういうサプリメントかっていう話からいきましょうかね、はい。効果がはっきりしているサプリメントはビタミン剤でしょう、ビタミンや水に溶けやすい水溶性ビタミンと油に溶けやすい脂溶性ビタミンがあります、
はい。
水溶性ビタミン、ビタミン C なんかそうなんですけど、過剰にとってもですね、余分なビタミンはですね、尿として排泄されますので体の中に蓄積しないんですね、
はい。
脂溶性ビタミンはですね、脂肪や肝臓に蓄積されるんですね。ですから、あんまり取りすぎるのもあんまり良くないんですね。本来はその人が何が欠乏しているか、ビタミンの中でですね、はい、そういうのをね、ちゃんと分かってね、それを補うのがいいんですね。例えば口内炎なんかの時はビタミン B1 が不足していることが多いので、はい、それが薬になってますし、それから末梢のね、手足が冷たい人なんか循環障害って言いますけど、これはビタミン E が不足していることが多いので、ビタミン E が薬としてね、ちゃんと保険適用になってますけども、普通はですね、何が不足しているのかを測定するのは非常に大変なんですね。ですから各種のビタミンをね、総合的にまとめて補うっていう意味のですね、総合ビタミン剤が売られていますね、
はい。
ただですね、これの総合ビタミン剤はですね、こう治療目的じゃないですよね。ですから保険では出すことができません。
ああ、そうなんですね。例えばファイト一発みたいな栄養ドリンクもビタミン剤ですか？
そうですね、やっぱり主成分はビタミンですね、ですから意味はあるんですけど、
はい、
タウリンなどのアミノ酸を加えていますね。勘違いしやすいのはですね、あるいはあえて勘違いさせるようにしてるんだと思うんですけど、
はい、
タウリン 1000mg とか言ってね、いかにもたくさん入っているように宣伝しますけど、
はい、
実は 1g ですよね体の中に頼るには2から3グラムぐらい1日必要とは言われています 、
でも1000ミリグラムっていうととっても、ね、たくさん入っていて元気が出そうな感じがするんですけど、じゃあ怪しい成分のサプリメントというのは何でしょうか？
その代表格がですね、錠剤としてですね、口から入れるヒアロン酸、コンドロイチン、グルコサミンだと思います。
ヒアルロン酸もコンドロイチンもグルコサミンもすごく魅力的に聞こえてくるんですけど、ヒアルロン酸は関節に入れるとこう動きが良くなるっていうふうに聞いていますが。
そうですね、うちのクリニックでもですね、ヒアルロン酸を膝や肩の関節に直接入れてますね、 これは痛みを止めるだけでなくてね、関節の動きを良くするんですね。それでヒアロン酸には、ね、クッション効果っていうのがあるんで、これによって滑りが良くなってまた炎症を抑えるので、人によっては目に見えてね、関節の動きが良くなりますね。
テレビとか新聞で関節痛などによく効くサプリっていうのがこう結構ね取り上げられて宣伝されていますよね。
そうなんですね。だからそんな効果があるので、はい、それが口から取られればね、注射の痛い思いしなくて済むし、これはいいってこう飛びつくわけですよね、ところがですね、口から入れた場合は全く効果が出ないんですね。
そうなんですか。
はい、そのようなちゃんとした理由がありましてね、グルコサミン、ヒアルロン酸、コンドロイチンというのはいわゆる糖分なんですね。糖なんですよ、はい、でそのヒアロン酸がなぜクッション効果が出るかというとですね、糖と糖がねこう交互に絡み合ってですね、長い糖鎖っていうのを作ってるんですね、
はい、
でそれがクッションの効果が出るんですけど、じゃあそれを口から取った場合どうなるかっていうとですね、ヒアロン酸コントロイチンは、ね、小腸から吸収されるときにですね、一つ一つのそのバラバラになって吸収されるんですよ、その長いまま吸収されないんですね、できないんですよ、吸収されることは、ですから腸から吸収されたものは単なるね、一つの糖でバラバラになった一つの糖で、要するにジグゾーバズルで言えばね、ジグゾーバズルでこう出来上がったものを取った時にね、そのままジグゾーバズルがこう取り入れるんじゃなくて、一個一個のパーツに分解されたものが吸収されるんですね。ですから、まあ、それが長いジグゾーバズルには、体の中でもう一回ねそれを組み合わせて元通りにしなきゃいけないんですよ、だから体の中にその力がなかったらね、いくら取ってもそれは元通りにならないし、要するに口から入れたってことがそのままそれが吸収されてその必要なところに行くっていう話とは全く違うんですね、
でも口から入れて飲んだら効くって思っちゃいますよね、
思わせるようにしてるんだと思いますけどね、
ヒアルロン酸やコンドロイチンを飲んだからといってそのまま体に入っていって効いてるわけじゃないっていうことなんですね。
そうなんです、全く入らないですね、バラバラのパーツとしては入りますよ、ただそれは自分の体でもう一回組み直さないとヒアルロン酸にならないんですよ。ただですね、グルコサミンだけはね最初から一つのパーツなんですね、小さな糖ですから、だからそれはそのまま吸収されるんですけど、じゃあグルコサミンいいんじゃないかっていう話になるんですけど、英国のね権威ある医学雑誌があるんですけど、それに結論ですけど、口から摂取するグルコサミンは膝や関節の痛みには全く効きませんという明らかな結果が報告されてるんですね。これはまあインターナショナルジャーナルなんですけど、どういう内容かというとですね、この研究は3ヶ月から2年間グルコサミンを取ったグループと、取らなかったグループにこうランダム比較って言ってね、条件をみんな合わせてね、その点だけ違うグループ2つのグループを比較するんですよ、それで膝の痛みと関節の痛みが取れたかとか動きが良くなったかっていうことをエンドポイントとして比べたらね、全く差がなかったんですね。
効果がなかったっていうことですよね。
そうですね。
ということはそのサプリメントは全く効かなかったということですね。
そうですね。ですから結局今言った3つともヒアロン酸、コンドロイチン、グルコサミンともね、みんなが期待するような膝の痛みが取れるような効果は全くないということですね。またそれだけじゃなくてですね、グルコサミン取りすぎるとですね、腹痛とか下痢などの副作用も出るんですね。ですからまあ取らない方が安全ですね。
一種の詐欺みたいなもんですよね。
そうなんですね。そこをね明らかにするのが目的じゃないですけどね、ここに一つの新聞広告があるんですね。全面広告なんですけど、
あ、先生これですね、
はい、ちょっと持ってきましたけどね、
はい、ちょっと開いてみますとね、何歳からでも歩みは進化する、見出しが大きく出てるじゃないですか。
そうですね、それでちょっと見てみますとね、まずこの広告の怪しい点を見てみましょうまず軟骨成分と筋肉成分は年とともに減ってしまうって書いてあるんですね、これはその通りですよね、
合ってますね。
で次にね、このサプリで筋肉成分と軟骨成分の両方が取れると書いてあるんですね、ここで注意してほしいのはね、その成分が口から入るって言ってるだけで、その成分がそのまま体の中に入るとは一言も言ってないんですよ。
ああ、そうですね、口から入ると言っていて、体の中に入るとは確かに書いてないです。
書いてないですね。だから私は嘘を言ってませんっていうのもね次にですね、よく歩いたりストレッチをしたりサプリとともに続けることが私の習慣になってますなんですね、確かに運動は必要なことですから、このサプリは何も効かなくてもね、モチベーションを上げる効果になってるのかもしれませんね、
要するに一言もこの広告にはサプリに薬効があるとは 言ってないですけれども、でもこれだけパッと見るとすごくよく聞くような印象を与えてしまう広告になっていますね。
そのように作ったんでしょうね。驚くべきことにはね、はい、小さな字でね、健康食品って書いてあるんですよ、
うん、
ごくごく小さくですよ、
はい、
要するに薬の格好をしてますけど薬じゃないってことですね。
そうですね、薬だったら医薬品って書いてありますよね。
そうですね、そうですね、はいはい、
サプリの筋肉成分というのは何なんですか。
これはイミダゾールペプチドという成分でですね、マグロって一生泳いでますよね、
はい、
それから渡り鳥が何千キロも飛行できますね、うん、これはあの筋肉にあるこの成分のためだと最近分かってるんですよ、
うん、ということはサプリにもいい点があるんでは。
そうですね、ただですね、研究によると疲労回復効果っていうのはイミダゾールペプチドを1日に200から 400mg 取ることが必要とされてるんですね、
うん、
でこのサプリはどのぐらい入ってるかっていうと小さな字を見てみますとね、
はい、
10mg 1日必要な錠剤を飲んでですね、
はい、
10mg しか入ってないんですよ。
あ、入ってることは入ってるけれども 10mg しか入っていない、だから小さい文字で書いてあるんでしょうか。
1日必要量の10分の1しか入ってませんから
うん、うん、
ね、これでその気量回復は難しいですよね。鶏むね肉を 100g 取るとイミダゾールペプチドが 200mg 取れるそうで、1日の必要量取れますので、
はい、
そちらの方が効果的だと思いますね。
まあ、必ず飲んでる人の感想がね載っていたりすると思うんですけど、はい、夫婦で飲み始めました、パワーを感じていますとか。
そうですね、とかね、よくよくそれもよく見てみますと、個人的な感想でね、
はい、
これはとか書いてありますね、効果は人によって違いますとか、なんか大体そういうことが書いてありますね。
そうですね、ということはサプリに頼るんではなくて健康な食生活に勝るものはないということでしょうか。
そうですね、この宣伝にもですね、
はい、
まあ、よく見ますとね、食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスをって、うん、一応注意が書いてあるんですね。
正しいことが書いてありますね。
そうですね。
それからちょっと気になったのが、この新聞広告にお試し価格として初回のみ 81% 引きと書いてあるんですけど、そんなに値引いていいんですか。
これはね、正確なところは分かりませんよ、
はい、
でもですね、サプリの原価っていうのは価格の 20% 以下って言われてるんですね。
うん、
残りはじゃあ何かと宣伝費とあと利益ですね、
はい、
ですから 80% 引きっていうのはね、 20% ですから残りは原価で出しますってことを言ってるんですね、うん、最初だけはですよ。
そうですね、まあ、ここまで先生のお話を聞いてきまして、松倉先生自身はサプリは飲んでないですね。
いや、実際私飲んでるんですよ。
それは
ね、サプリの中でもね、効果があると発揮している総合ビタミン剤とですね、はい、人間の細胞の中のエネルギー源としてね、必要なコエンザイム Q10 っていうのがあるんですけど、
はい、
これの還元型って言ってですね、効きのいいのがあるんですけど、
は
い、これを一応飲んでます、
はあ、じゃあサプリでもやっぱり効くものと効かないものがあったりすると思うんですけど、先生がまあ飲んでるってことは、私のような素人はこの広告に騙されちゃいますね。
そうですね、
うん、
医学的に意味があるサプリとですね、全く意味のないサプリがあるんですね。またね、どのぐらい必要量が入っているのかを見るのも重要ですね。一般の人はね、なかなかその内容が分かんないので、うん、キャッチコピーって言うんですけどね、バーンと見出しにね、
はい、
つられて飲んでる人が多いですね、
はい、
これですごい巨大な市場になってね、その会社の利益になってると思いますね。まあ、最後に一つ言えることはですね、
はい、
本当にその薬が、まあ、薬って書いて、それは食品って書いてありますけど、
うん、
病気を治す力があるんであればですね、それは医薬品としてね、ちゃんと認められて保険適用になってるんですね、
うん、皆さんもぜひ広告に騙されないで、きちんとしたものを飲むんだとしたらね、飲んでいただきたいなと思います。
そうですね、
うん、松倉先生、怪しいサプリメントと題して今日はお届けしました。ありがとうございました。
はい、何かのご参考になれば幸いです。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。